不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢で GO! 皆さんこんにちは。8月30日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO! パーソナリティを務めます大家高安です。よろしくお願いします。さあさあ早速参りましょう。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でも
はい、成功する住宅購入の教科書の著者のクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛です。
よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、よろしくお願いします。はい、早くなんかこうフリートークなくね、パッと進んできましたね、うん、僕の登場が今
もう巻いていこうと思って、
はい、巻きすぎちゃったんですか。
口も巻きすぎちゃった
巻いていこうと思ってつまずいちゃったんですねはい、よろしくお願いいたします
お願いいたします。はい、
まだね、8月30日ということで夏の終わり、まだ夏ですから、
どうせ9月も暑いんですよこれ
ね。それはあるかもしれないですよね、
もう本当に、うん、ダメだ、もうずっとね寝不足なんです僕まだ。
あ、そうなんですか。
もうだ本当に夏ダメっすね。
なるほどね。その何か寝る前に カフェイン取ってるとかではなくて。
あ、コーヒー飲んじゃう。
あ、それダメでしょ。それだよ、それが原因だわ。
コーヒー飲んじゃうっすよ
コーヒー飲んだら4時間は冷めないっていうから、僕寝る前の4時間以内は絶対飲まないようにしてますね。
本当ですか。
はい、でも今心配して損しました。なんかそれも原因、まあそれだけじゃないでしょうけど
、はい、お前が悪いんだって感じですね。
そう、コーヒーには罪ないですからね。
あ、コーヒーコーヒー相手にするそうまたあれですけど、
はい、
はい、ということで元気にやっていこうと思います、
はい、
さあ大家と藤沢で GO! この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する大家高安と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめ、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。大家と藤沢で GO! はい、ということで早速参ります。大家とランチで GO!はい、
今週はどこだろう。
まさにコーヒー大好き大家の行きたいお店、ベタートゥゲザーコーヒーというお店をね、うん、いただきました。
え、これ大家くんがチョイスした。
これはねメッセージいただいたんですよ。
ありがとうございます。はい、
ラジオネームまゆみさん、ありがとうございます。
まゆみさん、ありがとうございます。
はい、オーストラリアメルボルンスタイルのコーヒー屋さんです。
ん、
コーヒー屋さんと侮るなかれ。軽食メニューも100点満点、あ、写真いただいてる。めちゃくちゃ美味しそう。
うわ、
これがね、マッシュルームメイトのトースティーがボリューミーかつ絶品と、トロットロのチーズとマッシュルームが見た目以上にたくさん入って驚きますよと。
このトロトロ感、これ写真も素敵ですけど、多分これは美味しくないわけはなさそうな写真ですね。
ね、またおしゃれで朝8時から営業してるので朝活にもグッドっていただいてる。うわ、
これ美味しそうだな。この写真なんかね、チーズのとろみ具合がちょうどいいんですよ。
そうっす ねまたねこのキノコとチーズの相性もいいっすよね、うん、なかなかこういう近くのカフェで、 こういう目に置いてるとこほんとないから行ってみたい。
確かに。でこのパンにもねちゃんと焦げ目がついてて、何か振ってありますよね。これなんだろう、岩塩。
あ、ほんとだ、うん、ね、塩なのか、はい、砂糖なのか、うん、ちょっと気になるけど、わこ、あ、コーヒー、これコーヒーと一緒に食べたい、うん、またこれもいいな、
うん、でもこのチーズのとろみ具合とねマッシュルーム、
うん、
とパンの相性ってなんか想像できて、ちょっとこう汚い話ですけどよだれが出てきてきました僕今この絵を見て。
もう出してくださいもう
ね、ほんと梅干しをイメージした時みたいにもなっちゃいましたこの写真美味しそうで、
ね、本当に美味しそうですよね、うん、綺麗に撮ってくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
他のメニューも気になるから本当にちょっとね行ってみようかな、
はい、
これもですね藤沢の住所でいうと鵠沼海岸の方ですね、
うん、
定休日が月曜日と火曜日ということで、水曜日か日曜日の朝8時から夕方の17時まで営業しているみたいです。皆さんベタートゥゲザコーヒーでねぜひ検索してみてください。
はい、
以上大家とランチで GO でした。さあさあさあということで8月最後、社長挑戦状お願いします。
はい、今週はねちょっとメッセージいただいてるメッセージからいきたいと思います。
はい、
はい、本当に愛してる大家への挑戦状。はい、今週はですね、メッセージから読ませていただきたいと思います。はい、ラジオネームチーズケーキさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、7月の放送で藤沢市の誕生日を答えられなかった大家くんへ再び挑戦状です、はい、ということが書いてあります。疑いの眼差しがあるんですよ、ね、
厳しそうだな。
それとも応援をしてるという意味ですかね。
疑いの方だな
はい、今週のクイズはですねこちら、藤沢市民にとっての伝統的な一大イベントの一つである藤沢市民祭り、
はい、
今年の日程は何月何日でしょうかというクイズですね。まあこんなの簡単でしたね。これはね、
何それ
知らないわけはないのでは
い、イベントの日付
だって藤沢市民祭りですよ。藤沢を愛してる人は
市民マラソンじゃなくて市民祭りも最近も近いからね、
まあ、だから奥さんの誕生日を知らないのと同じぐらい。
毎年変わるじゃないですか日曜日土日でで
もほら告知しなきゃいけないですから、藤沢を愛してるんだったら親くんの立場だったら、
え、9月ですよねそこからまあ、まあ、え、9月じゃないんですか。え、いや、あのね、あ、隠してるのね。わかりました、わかりました、9月で合ってますよ、
はい、
9月です。だからあ、もうわかった、
はい、
あ、わかりました。
はい、じゃあ答えてください。
9月の21日と22日、
はい、
そして28日。
悔しい、大正解、
やったー、
完璧じゃないですか。
これね、はあ、一つ引っ掛けで、はあ、だいたい2日間で駅前でやるやつってやっぱ認識されてる方多いと思いますけど、
そうですね、
これね、あのプラスアルファで、うん、あの北部の方に、
はい、
あの秋葉台体育館、
はいはい、
そっちの方でもね、
うん、
開催するんですよね、
うん、
そう、北部も盛り上がってるよっていうんで別日で多分1週間後の28日も行うっていうんで、この3日間。
そうなんですか。藤沢市民祭りで藤沢、その今言った3日間やって、その北部のやつはまた別日ですよね。
え、だから28日
じゃなくて湘南大ファンタジアっていうのをまた10月ですもんね、うん、そう、だからそれと多分大家くん混同してるかもしれない。
まあでも日程的にはその3日間で正解ということで、は
い、ということでね、今回も大正解、8月3連勝。
よかった。
甘かったかな。
よかった。
おめでとうございます。
ありがとうございます。 まあまあなんかその死が絡んだ感じは強いかもしれないです、う
ん、なんかそれいやらしいですよね、うん、そういうものには。
いや僕ゴマスって生きてる人間なんで市役所絡みは強いですって言っちゃうとまた難しい問題が来るから。
でも5名座の皆さんお待ちしてます。
よろしくお願いします。さあということでこんな感じで大家への挑戦状などありましたらぜひ皆さん番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグ藤沢 GO でポスト、またメールやファックスも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp、 ファックス番号は0466-292121、 0466-292121 です。
皆さんからのメッセージお待ちしております。
はい。さあそしたらまたまたリクエストいただいております。ラジオネームきよちゃん。
きよちゃんありがとうございます。
ありがとうございます。おやくん、斉藤社長、放送いつも楽しみにしてます。8月のリクエストです。8月下旬になると聴きたくなる曲です。
うん、なんだ
ろう。あ、夏の終わりのハーモニー、井上陽水さんと玉置浩二さんの。
はいはいはいはい、あの2人でデュエットしてるやつですね。
はい、この2人のハーモニーを聴いているととっても穏やかな気持ちになりますといただいていて、あ、僕ちゃんと聴いたことないかも。
いい曲ですよ。なんかちょっとねしんみりする。
いいですね、うん、夏が終わりに近づいていくときに聴きたくなるのかな。
夏ってね短いじゃないですか。だからなおさらなんかね、あ、夏が終わるんだなみたいな感じの曲ですよね、うん。
さあそれでは聴いていただきましょう。夏の終わりのハーモニー。大家と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz、 大家と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ。ここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回のテーマはセカンドオピニオンの重要性という話ですね。
え、セカンドオピニオン、
はい、
これなんか病院で聞くワードじゃないですか、
う
ん、
そう
社長。
もうそのあれです、それです。
はい、
はい、親君ってセカンドオピニオンってやったことあります？自分の病院で。
あれ何やるもんなんですか、セカンドオピニオン。だって結構なこう病気とか、うん、でいわゆるその主治医の医者の方とまた別の方にも見てもらってで、うん、っていうことですもんね。そう、第二の目線で見てもらうみたいな。そう、
だから結構ね、何かの痛みを訴えたけども、その病院では何も言われなかったけども治んないから別の病院行ったら実は腫瘍ができてましたとか、だから早く見つかってよかったねとか、そういったものもあるし、逆に遅く発見してなんであの時見つけてくれなかったんだみたいなのもありますよね。
本当疑う心がないので、
もう、ね、綺麗な、
もう一番最初に言われたことをもうすっと受け入れて。
なるほど、もう 水のようなピュアな、ね、心の持ち主の親くんにはセカンドオピニオンっていうのはもう、
はい、
一緒にはないと、大谷高橋の自身にはなかったと。
そうです、そういう設定で生きております。
失礼いたしました
設定って言っちゃって、
はい、
でも何ですかこれ、不動産の売却にも何か関係してくるってことなんですか？
そうなんです、不動産の売却で、関係するんですけど、売り主さんの成功、病院で例えると病院のセカンドオピニオンの成功っていうのは、うん、要は真実の病気を見つけるっていうのが成功じゃないですか、
はい、
で治療していくみたいな感じだと思うんですけど、不動産の成功っていうのは何か分かります？セカンドオピニオンすることで。
え、成功、
うん、
なんだろう、
不動産売却の成功って何かっていうと何でしょうか？
顧客獲得
え、
その先ですか？
そう、売る 売る家を売る人だと思って、親くんがじゃあ家を売ります、
はい、
そこで成功したと思えるのは何になります？
え、売る相手が見つかった時。
まあそうですね。あ、さすがピュアですね。それもピュアな人の発言で、はい、僕が思ってるのは成功っていうのは高くトラブルなく売れたっていうのが僕は売却の成功だと思って
ます。あー、なるほど。
はい、ちょっとピュアな人にね質問するのが間違ってたのかもしれないですけどもまあそういうピュアな設定の人に
そうです、本当に、はい、え、社長それはどういうことですか？
なんですけど、ピュアしゃべりやめてくださいピュアしゃべりはね、ちょっと、まあはい、で、基本的に不動産ではやっぱ高く売るっていうのが僕は成功だと思っているし、あとは短い期間で売れたっていうのもありますし、
はいはい、
なのでそれをじゃあセカンドオピニオンって何なのかっていうと、ちゃんと安すぎる設定になってないかとか、
うんうん、
今の売り値が、
うんうんうん、あ、なるほど。
逆にね、安すぎれば早く売れますけど手残り減るじゃないですか。
はい、
そうじゃ、まあ、そういうのが大丈夫かどうかっていう観点もまず見ますし、
あとは
高すぎちゃってたら期間ばっか経ってってしまうので、
なるほど、
はい、そこも合ってるかどうか。要はですね、うちで売りますよ、いくらで5000万で売りますよって言って、他社さんが4500万っていう査定だったにもかかわらず、はい、うちは5000万で売りますからうちに任せてくださいって言いたいがために、うちに任せてくださいって言いたいがために高く査定しちゃってるっていうケースもよく聞くので、それになってないかっていうのもね、測っていくのがセカンドオピニオンの役割ですし、
うん、
あとはきちんと販売情報がこう配信されてるかっていうのも見る必要があると思ってます。
あー、なるほど。
ちゃんと売りに出してますかってね、質問に対して出してますよって言って、例えば5000万円だったら5000万円、日当たり良好しか書いてない紙をね、販売チラシ作ってたとしたら、それは出してると言えないと思うので、
はい、
きちんとね、日当たり良好もそうですし、駅から5分もそうですし、スーパーが近いよとか富士山が見えるよとか、すべていいものが販売チラシに入ってるかっていうのは、それで初めて配信ができてると言えるので、
はい、
うん、要はね、自分のことにこう、なんでしょうね、自分のものを売るとなったら不動産屋さんも必死でいいところ一つでも多く探して入れてくれると思うんですけど、ちゃんとそれができてるかっていうのを測るのも、うん、セカンドオピニオンの役割にはなりますね。
なるほど。だから本当、物件情報を出していればいいというわけでもなくて、
う
ん、その後のことがすごい大事だよっていう。
そういうことです。
でも僕ピュアでやってるじゃないですか、
はい、
で仮にこう物件、ね、売却するためにこう売り出したってなった時に、
はい、
なんか多分これ正しい情報なんだろうなって、うんうん、金額とかもろもろなった時に、うん、セカンドオピニオンっていう概念にならないっていうパターンの方も、まあ、中にいらっしゃるじゃないですか。
いますね。
なんかそういう時なんかこう気づくポイントというか、はい、こういうの気にした方がみたいな
のあるんですか？すごいいい質問ですね。基本的にはまず期間が経過しているのにもかかわらず、
はい、
見学が発生しないとか、引き合いが発生しないとか、
はい、
そういった場合まず親と思っていただいた方がいいですし、あとは必ず報告をするんですよ、
うん、
販売状況、例えば反響がこのぐらい来てますとか、
あ、はい、
アクセス数がこのぐらいですみたいな、
はい、
それも報告を受けなかった場合、
はい、
要は放置されちゃってるじゃないのと思っていただいて、一応基本的には2週間に1回報告をする不動産屋さんが多々あるんですね、
はい、
なのでそれが施されてるかどうかっていうのもポイントになります。もうずっと放置されちゃってる、
うん、
じゃなくてこまめに2週間に1回でも1週間に1回でも、今週はこうでした、
うんうん、
引き合いがこうでした、だからこの来週はこうしていきたいと思いますみたいなやつがきちんとほうれん草が来てるかどうかっていうのも、
うーん、
まあ、来てればいいのかなと思うんですけど、来てなかったらやっぱ親と思った方がいいと思いますね、
はい、わあ、確かに。でもそのやり取り、うん、ほうれん草のやり取りをできているってことはすごく信頼できるっていうところにつながりますもんね。
そうですね。
それが当たり前なのかも分かんないですけど、うん、
ただ報告があっても今週は、反響がありませんでした以上、はい、だけだと 僕は物足りないかなと思ってて、はい、今週反響がなかったとしても今週反響はありませんでした。で、同じマンション内でライバルで別の階で売りに出てきました。それはいくらで設定されてます？内装はリフォームされています。だからもしかしたらここには負けてしまうかもしれないので、うん、価格を100万円下げたいと思いますがどうでしょうかみたいな、そういう本当周りの動きの根拠、調べたデータっていうのが入ってれば、はい、まあ愛を感じるじゃないですか。あ、私のこと考えてくれてるなって。そうでなくてライバルが出たのにもかかわらず放置しちゃってて、そんな話すら一切出してこない、今週は反響ありませんでしただけの報告だと僕はやってないのと一緒だなと思うので、ちゃんと愛を感じるかというのが一つのセカンドオピニオンへの導火線にしてほしいかもしれないですね。
でも本当改めてですけど、うん、あの物件っていう本当に大きい、
はい、
資産であるものを売るっていうことなんで、はい、やっぱそこまでしっかり考えて、でやっぱ何か動いてなかったらそこはちょっとビビッと来て、
そう、
またそれで次動き始めるってことすごい大事ですね。
そうですね。だからね、やっぱあのなかなかね販売してても売れないっていう、でもきちんと報告が来てて周りの動きとかも全部分析してくれてて、だったらば僕はそれはもう仕方ないかなと思うんですけど、うん、
はい、
やっぱりねあの期間も経過してるのにもかかわらず何も報告もないとか、はい、そういった場合ですと親と思っていただいた方がいいかもしれないですね。
はい、本当だから、いろんな不動産屋さんがある中で、でも本当に今社長が言ってくださったようなことがあるとすごく安心できて、なんか頼みやすいっていうのもあるんで、
う
ん、
そうそう、不動産ってねあの予想で走り出すんで、
はい、
例えば3000万っていう査定をしたとしたら、まあ、3000万とか3000万ちょっと上乗せして3180万ぐらいからスタートしていって、引き合い状況を測りながら、じゃあダメだったら3050万にしましょうとか、あ、3180万からスタートして引き合いが悪くなったらじゃあ3100万にしましょうと、
うん、
でダメだったら2999万にしましょうとか、うん、なんかそういう形で徐々にこう最初予想を出して進めていくんですけど、
はい、
予想しか出せないんですよ不動産って、
うんうんうん、
査定額っていうのは、
はいはい、
でそれはやっぱ外れてしまうこともあるんで、
うんうん、
大切なのは走り出してから引き合いという現実を見ながらいろいろ価格とか出し方を調整していくっていうのが大切になってきますね。なんでその測ってくれない人はちょっと親と思ってもらった方がいいかもしれないですね。
はい、うん、もう改めてですけど本当不動産屋さん選びっていうのは、はい、売り手の方すごく大事なところになりますね。
はい、
はい、うわ、今回もすごいためになる情報を聞けました。社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、なかなか普段考えることのない不動産の売却のお話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ社長、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日の収録いっぱい喋ってお腹が空いてきました
ね。はい、この前お腹空いてきたといえば、うん、ホワイトルームさんというね、うどん屋さんね、大谷くんと僕行ったんですよ。
そうなんですよね。
ちょっとその感想を大谷くんからいいですか？
すごくコシのあるおうどんが食べられませんでしたラストオーダー終わってた。
そう、あのね、ラストオーダー9時までなんですけど、僕らが言ってるのが9時11分というね。
いやーもう本当に間に合わなかった、
うん、でも内装とかどうでした？パッと見て
すごい、もう終わり際でしたけど、はい、すごく素敵で、うん、あ、ディナーの時間はまた あのねご家族でも行けるっていうことですけど、なんかちょっと綺麗めな感じで、
ね、そうですよね、うん、なんか店員さんの対応もね良かったですし、ごめんなさいみたいな感じで
本当に、うん、本当に今度は早めに行きましょう、
ね、リベンジしましょう。
はい、
はい、
ぜひぜひ皆さんもね行ってみてください、
はい、またこのように2人でお店にねチャレンジしていきたいと思うので、はい、いいお店があったら教えてください。
はい、お送りください。さあ、大谷と藤沢でGO、お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。皆さん宿題頑張って、頑張ったランチタイムを、
また来週です。頑張って。